先ほど読みいただきました詩編の122編から
教会の喜びという題でメッセージをさせていただきます。今日は集まって皆さんと礼拝をされることができる、また今週からは、ビデオだけではなくてライブ配信もさせていただいています。うまくライブ配信続いていますかね、大丈夫でしょうかね。同じ時間に共に礼拝をされることができることは本当に感謝ですね。ライブ配信にはトラブルがつきものだということをお伺いしています。だから、どうなるかなと思いながらも過ごしているんですけれども、本当に最後まで守れるように祈りながら、いきたいと思います。今年のために与えられている御言葉、我らは主の家に行こう、そう言ったときに私は喜んだ。この聖書の言葉をいただいて、この2020年スタートしたわけでありますが、本当にこの時のためだったってことを思わされて、もう一度この聖書の箇所を味わいたいと思いました。この聖書から聞いていきたいと思いました。主の家に行こう。主の家というのは直接的にはエルサレムの神殿であります。しかしエルサレムの神殿も最初から神様の御臨在の象徴だ、そこに神様がいるというよりは、ここに神様が住んでいるというよりは、神様が私たちと共にいてくださるということの象徴的な存在だったんですね。神殿を建てたソロモンという人はこういうふうに祈っています。しかし神は果たして地上に住まわれるでしょうか。見よ、天も糸高き天もあなたを入れることはできません、まして私の建てたこの宮はなおさらです。あなたが私の名をそこに置くと言われた、すなわち、言われたところ、すなわちこの宮に向かって夜昼あなたの目をお開きください、しもべがこのところに向かって祈る祈りをお聞きください。そのように、ソロモンが祈っています。神様はこの中に閉じ込められるわけがない。神様は大きな方で、神様は大きな大きな大きな方で、天も糸高き天もあなたを入れることはできない。本当にこんな私が建てたような神殿にあなたが住まわれるか、そんなことは私は決して信じていない。神様は本当に大きな方なんだ。でも神様が私たちと共にいてくださることの象徴として、この神殿に向かって祈るときに、神様この祈りを聞いてくださいというふうにソロモンも言ってるわけですね。新約の時代、この神殿は教会がその役割を引き継いでいます。それも建物の教会ではなくて、人の集まりとしての教会です。このように集まっている、ライブ配信の方々も含めて、このようにここに集まっている、この集まっているこの教会、ここに主の御臨在があるんだ。イエスの名によって、イエスの十字架の恵みに感謝をして集まる人々の中に主はいてくださる。そして、このエルサレムって言葉もね、ここに出てきますけれども、エルサレムって言葉も、決してこの地理的なエルサレムとだけ、あの中東のあのイスラエルのエルサレムのことだけを言ってるかというと、まあ、そうではないんだなということを思うんですね。ヨハネの黙示録にこういう言葉があります。聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。あれ、新しいエルサレムが花嫁のようにやってきたと書いてありますけれども、新約聖書の中でこのキリストの花嫁、それは教会なんだというふうに言われています。ですからこのキリストの花嫁が教会であるならば、この新しいエルサレムというのも完成した教会、つまりエルサレムって聖書の中に出てきたときに、物理的な地理的なエルサレムのことだけ考えなくていい。これは究極的には教会を指しているんだ。エルサレム、今日の聖書箇所の中にもエルサレム、エルサレム何回も出てきました。あの中東のエルサレムのことを言ってるんだ、それだけを言ってると思ったらそれちょっと違いまして、教会のことを言ってるんだ。そのように読んでいいや、読むべきなんだというのであります。ですからこの最初に私たちは主の家に行こうという言葉は、教会に行こう、それも建物ではなくて 集まりとして、人の集まりとしての教会に行こうという意味であります。エルサレムの平和を祈れ。この、6節にありますけれども、エルサレムの平和を祈れっていうときに、そのエルサレムの平和、それは教会のために平和を祈れということであります。ですから、今日は、今日は長くならないようにと思いますけれども、教会の喜び、教会の存在意義、教会は何を大切にしていくのか、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。ずっとね、私は教会のことを書いて学んで読んできましたけれども、今日も教会のことをちょっと、だから重なる部分もあるんですけれども、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一は、一つになることです。この、122編の、3節ですけれども、3節の言葉を共同訳、先ほどはね、口語訳で読んでいただきましたけれども、共同訳を読むとですね、こう書いてあります。エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合うということが出てきます。コネクテッド・アンド・ユナイテッド、つながって一つになっている、そういう意味なんですね。で、口語訳では、茂く連なった町のようにって訳されてますけれども、これはどういうことかというと、建物としては神殿があり、王様のお城があり、人々の住む家があり、商店があり、そういう町だけれども、それがそれぞれ建物の役割は違うんだけれども、それらが相連なって一つになっている、つながっている、美しく一つになっているという意味だそうであります。で、教会が、またこのエルサレムっていうのは教会って読み替えたらいいってお話ししましたけども、教会もこのように一つとされ、互いに結び合い、一つになるんだって。で、教会が一つになるっていうのはですね、もう、あ、そうですわ、そう、大切だろうなと思うんですけれども、でもね、それはイエス様が本当に命をかけて、もう私たちにこの開かれた道なんですよね。で、ヨハネの17章にこういう言葉があります。イエス様の最後の祈りです。弟子たちのために祈った祈りでありますけれども、それはですね、この聖なる父よ、私は私に賜った御名によって彼らを守ってください。それは私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私たちが一つになるためにイエス様は本当に心を注ぎ出して祈ってくださった。私たちが一つになるために、私たちそれぞれ違うものだけれども私たちが一つになるように神様は、イエス様は私たちのために今も祈っていてください。イエス様のこの、なんて言ったらいいんでしょうかね、もう日本語の言葉パッと出てくるようになっちゃいましたけども、このすごいイエス様にとって大きな願いだったわけです。教会が一つになる、それが本当に私の願いです、神様助けてくださいってお祈りをしているのですね。今もそのように祈っていてくださる。で、教会が一つになるというのは、例えば私が右向け右って言ったらみんな右を向くような、そういうような全体主義的な、そういう意味ではありません。だいたい同じような洋服を着て、同じような祈り方して、同じような証をして、同じような喋り方して、まあそういう信仰宗教みたいなところのね、ありますけれども、そういうんじゃなくて、みんな違うんだ、みんな違っていいんだ、違った方がいい。神様は一人一人を違ったものとして作り、聖霊様は一人一人に違った賜物を与えられたんだ。2週間ほど前にね、このコリント第1の手紙12章を読みましたけれども、本当にそういうことであります。違うんだけれども、それを受け入れて、違うんだけどそれを本当に感謝して受け取って、足りないところを補っていく、自分自身の弱さを誰かに助けてもらう、これはですね、本当に私たち砕かれないとできないなと思いますね。自分のこだわりとか自分のプライドとかにとらわれているとできない。私も弱いなと思いますよ、本当に。もっとなんかね、もう同じだったら楽なのになって思うような場面もある。でもそれぞれ違うものを与えられている、それが生かされて、そして
誰かの弱さが弱さを支え、また私の弱さを誰かが支える、それは本当にプライドが砕かれて、自分自身のプライドが砕かれて、祈ってもらって、助けてもらって、支えてもらって、できないところを補ってもらって、届かないところに助けてもらって、そして初めてできることであります。私たちの弱さだなと思う、本当にお互い立派すぎて、本当にお互いよくできすぎて、この弱い自分を認められることも難しい、そういう場面もあります。でもそうじゃないんだって、私たちお互い違って弱くて、できなくて、行き届かなくて、でもそこに本当に誰かの働きが届いて支えられていく、それが教会なんだって、イエス様はそのようなものに私たちをしたいと願ってらっしゃる。そしてイエス様は、もう私たちが一つになるために大切なことは、また皆さん2週間前のメッセージもうどういうことだったかなって方はもう一回聞かれたらいいと思うんですが、主の前にへり下る、主ご自身を主として、本当に私たちが従うのはイエス様なんだって、違っていい、で誰かがその誰かの言うことを聞かなきゃいけない、そうじゃなくて、本当にイエス様に私たち一人一人が従って、私たちの主はイエス様なんだって、そこに従っていくことが大切なのであります。集まって捧げる礼拝の再スタート、本当に戦いがあります。オンラインに移る時もいろんなお考えがあったと思いますけれども、この再スタートは先週の週報だったでしょうかね、15倍大変だっていうふうな、仲間も私の友人の牧師もいらっしゃいましたけれども、でもですね、本当にそうだろうなと思う。今回もいろんな考えがあり、いろんな考えがある、お互いを受け入れて、そして互いに補い合って、支え合って歩んでいく、自分の気がつかないところに他の気がついた人に助けてもらう、そのような謙虚さの中で本当にお互い励まし合い、支え合って歩んでいくようにと、神様は私たちを招いていらっしゃるんだ。本当にこれからもここに集まったお互いも、この今オンラインで礼拝を守っているお互いも、共に歩むようにと神様は私たちを招いていらっしゃる。そこにお答えしていこうじゃありません。イエス様が命をかけて、イエス様が本当に祈って祈って祈って、この与えてくださった私の教会って、イエス様が愛して愛してやまない、命をかけて買い取られた教会、本当に感謝して、この教会をが一つになるために、私たち神様の前にへり下って歩んでいきたいと思います。2番目のポイントにいきたいと思います。教会の喜び、何か、何のために教会があるか、それは感謝を捧げるためだ、ここに書いてありました。何節なんでしょう、4節でしょうかね、4節でありますけれども、4節は、これはザ・メッセージ訳で、ね、読みたいと思います。口語訳では、諸々の部族、すなわち主の部族がそこに登ってきて、主の皆を感謝することはイスラエルの掟で、まあ、これ分からなくもないんですが、ザ・メッセージで紹介したいと思いますが、 To give thanks to the name of God, this is what it means to be Israel、ね、このイスラエルは教会って置き換えていいと思う、話しました。神様に感謝を捧げることこそ教会の教会である、ゆえである。教会は何であるか、神様に感謝をすべきする人々の集まりだ。感謝を捧げる人々が集まってくる、それこそが教会の印だ。私たちが感謝を捧げる、それが私たちの神の子である印なんだ、証なんだ。教会ってどんなところですか？感謝する人たちが集まってくるところです。人々が感謝して集まってくるところです。そのように言うことができたら、なんと素晴らしいかと思います。テサロニケ第一の手紙の、有名な聖書箇所でありますが、いつも喜んでいなさい、大切に祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。皆さん感謝していますか？皆さん感謝するために集まってきましたか？今本当に主に礼拝をされながら、皆さんの心には感謝がありますか？私たちは感謝することが教会の印だって、 神様に感謝をさせることが教会の印だって言うんです。主を見上げようじゃありませんか。感謝しようじゃありませんか。皆さん、すべてのことについて感謝してください、ね、感謝できること、もちろん私たちね、数えることも必要ですよ。感謝の、ね、もう本当に何を感謝できるかなと数えることも大切です。あ、健康を守られている感謝だな、今日車が守られた感謝だな、あ、今日の健康が支えられている感謝だな、このオンラインのね、礼拝が守られている感謝だな、本当に一つ一つ感謝すること、数えることも大切でありましょう。でも、あ、こんなこともあった、あんなこともあった、これにも感謝しなければ、それもいいでありましょうけれども、何よりもどんなことの中でも神様を見上げて、神様ご自身が私たちを愛してくださっている、だから感謝だってところに、私たちの本当に他の人とは違う神様を、神様に出会って、神様にこの従って歩んでいこうという者たちの感謝の一番大切なポイントがある。状況はいろいろ難しい、状況はいろいろ戦いがある、なんとかながらも感謝することを見つけようと思ってもなかなかできない。でもそんな中でも神様がイエス様を私たちのために与えてくださって、一人子を、神様の一人子を私たちのために、先ほど子供たちに十字架の絵を出しましたけれども、でもね、本当に十字架、あれが試験の道具ですよ。縦の棒があって横の棒があってってお話をしましたけれども、それはそうです。でもそれ以前に十字架は試験の道具ですよ。むごたらしいこの試験の道具です。でもそのそこに私たちの主イエス様が十字架にかかって、本当なら私たちが負わなければいけない罪をイエス様が代わりに負ってくださって、その十字架の上で、我が神どうして私を見捨てるんですかとまで祈ってくださって、救いの道を開いてくださった、そこまで愛してくださってるから、そこまで私たちのことを大切に思ってくださってるから、そこまで私たちに目を、だから日常生活の中戦いがあります、悩みがあります、困難があります、どうしてこんなことに出会うんだろうってことだって起こってきます。でもその中でも神様が根本的に、究極的には、神様が私を愛して愛して愛して一人子を与えてくださった、そこまでしてくださった、そのことに感謝をしていくこと、それが私たちが本当に究極的にどんな中でも神様を感謝できる、その感謝であります。皆さん、私たちの礼拝は霊と誠とも礼拝だ、私たちの礼拝はね、霊と誠と思って礼拝しなさいってイエス様はおっしゃいました。それはね、心を込めて礼拝しなさいって意味ではなくて、イエス様によって、聖霊様によってお祈り、礼拝しなさいって意味です。本当は礼拝できない存在だけど、本当は神様の前に礼拝できしようと思っても礼拝できない存在だけど、神様いつも一緒にいてくださるって言ったって、本当なら私たちは神様と共に歩めない存在なのに、イエス様が身代わりとなって私たちの罪を負ってくださったがゆえに、私たちは、神様ありがとうございます、神様感謝しますって、それにお応えして歩んでことができる、それが感謝、教会の感謝。私たちは何のために集まるんですか、何のために神様を賛美するんですか、何のために教会が存在するんですか。それは感謝を捧げるためです。神様がどんなに私たちのことを愛し、どんなに大切に思い、情熱を持って、キリストね、教会はキリストは花嫁だって話もしましたけど、キリストは私たちを愛して愛して愛して、もう自分を与えてもちっとも惜しくない、そのように思っていてください。そのことに感謝をしていきましょう。3番目のポイントにいきたいと思います。シャロームに生きる、この先ほどの、もう紹介しましたけど6節の言葉ですね。エルシャレムの平和を祈れ、これはですね、実は一人歩きしてしまっている言葉です。エルシャレムの平和を祈れ、これ素晴らしい言葉ですけど、一人歩きしている言葉ですね。毎日エルサレムのために祈ろう、エルサレムの平和を祈ろうという人もいらっしゃいます。まあ祈ったらいいんです。でも これは先ほど申し上げたように聖書全体のメッセージから見るならば、これは地理的なエルサレムのことを言っているというよりは教会のことを言っています。教会のために祈れ、教会のために祈れ、神様のご臨在のあふれる教会のために祈れ。何を祈るか、たくさんの人が来ますように、新しい人が来ますように、会計が祝福されますように、このイベントが守られますように、総会が支えられますように。それもいい、それも祈ったらいい。でも聖書によると教会の平和を祈れ。で、平和って言うと何ですか。何もないこと。平和って何か、何もないこと、波風立たないこと。教会がまあいろいろね、こういうふうに集まってスタートしましたけど、もうこういうのをいろいろガタガタしないように、みんなスムーズにいきますように、そういうようなことを祈らないわけじゃないですよ。私だってこの今日もね、また集まる時のことのために、もう全てが順調にいきますようにって願いはものすごくあって、もう本当に一生懸命お祈りしました。でもこの平和っていうのは、何もない、問題がない、スムーズにいく、それが平和かって、そうじゃない。これもいつもお話していることでありますが、本当に何もないのが平和ではない。いや、日本語ではそうかもしれない。でもこのヘブル語の聖書、ヘブル語で書かれたこの旧約聖書のエルサレムのために平和を祈れ、これはシャロームですよ。シャローム、このヘブル語のシャロームは何かっていうならば、その内側からあふれる平和、内側からあふれる力、それがシャロームです。まあ、夫婦に置き換えれば分かりやすい、人間関係でね、まあ、いろんな親子でもいい、友達関係でもいい、夫婦が一番分かりやすいのかなと思ったりするんですが、まあ、皆さんのね、このご両親のことやですね、お友達のことやいろいろ考えてみられたら、ご自分のことでもいいかもしれませんね。でもですね、波風が立たない、何もない、それが平和ですか？波風が立たない、ね、ああ、私が我慢すればいいんだ、これで。ここで私が一言言うと大変なんでしょうから、我慢すればいいんだ。もしかしたら私もそう思わせてるかもしれませんけれども、とにかくですね、私がおとなしくしてればいいんだ。どっちかが我慢して、どっちかがこの無理して、そしてなんとか保たれてる、そういう状態、平和と私たちは言いますか？いや、そういうことを、平和っていうこともできるかもしれないけど、それが本当ですか？それが本当の神様の与えようとしている平和だと思いますか？教会でもそうかもしれない。本当に誰か我慢して、ああ私がもうおとなしくしてればそれでいい、大丈夫だから、何か立たないで我慢して、それが平和ですか？それが神様がエルサレムのために平和を祈れ、つまり教会のために、教会のために平和を祈れ、それ神様が祈られた祈りって、そういうことだと思いますか？神様が私たちに祈りなさいとおっしゃった、私たちが本当に教会に導かれて共に歩むように言われた、そのことの目的って、そういうことだと思いますか？違いますよね。で、本当にシャローム、私たちの内側から問題がないわけじゃない、戦いがないわけじゃない、いや、そういうこともある。でもその中で神様が、神様が私たちに力を与えてくださる、私たちの内側に働いてくださる、それによって与えられる平和、それを与えようって、内側が満たされて歩んでいく、そのような内側から満たされて外側に溢れていくような、そういう平和を神様は私たちに与えようとしていらっしゃる。そのことを本当に覚えて祈ろうじゃありませんか。皆さん、祈れって書いてあるんだ。神様、そういう平和を与えてください。我慢して、問題がなくて、そういう平和ではなくて、本当に内側から問題があっても、苦しみがあっても、順調にいかないことがあっても、皆さんのパーソナルの歩みでも、教会の中でも、本当にそういう戦いがあるかもしれない、困難があるかもしれない、でも、ごたごたすることだってあるかもしれない、でも、そのような中でも私たちが、いつも神様から力を待って、神様助けてくださいって祈って、神様から力をいただいて、平安をいただいて、力をいただいて前進していくような、そういう歩みをさせていただこうじゃありませんか。それが教会の印だって、それが教会の喜びだって、神様に与えていただきましょう。教会は一つになるようにと招かれています。感謝を捧げるようにと祈られています。そして 平和に生きるように、シャロームに生きるようにと招かれています。これを本当に私たちの内側に実現させていただこうじゃありません。そして私たちのこの内側から溢れるものを持って外に出ていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたがどれほど教会を愛し、どれほど教会に目を留めてくださっているか感謝いたします。そしてここに連なるお一人お一人を愛し、どれほどの情熱を持って私たちを見てくださっているか感謝いたします。どうか私たちを一つにしてください。どうか私たちにこの喜びを与えてください。感謝を与えてください。そしてシャロームに生きることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。